お話は生育看護学講座助教の伊藤由香先生です。伊藤先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊藤先生は3年前まで医大の小児科病棟の看護師さんでいらして、ね、今日のテーマである兄弟支援活動についてをもっとこう深めていきたいということで教員の道を選ばれた、はい、ということでしたね。さあ、それでは早速続きのお話ということで、その地域における兄弟を支援する活動についての取り組みを聞かせてください。
はい、2019年になりますけれども、全国で先駆的に兄弟支援活動をされている NPO 法人渋種というところが主催する兄弟支援の研修が仙台で行われると知り参加しました。その際に同じく岩手から参加していた方々とともに、同じ年シブリングサポーター岩手という任意団体を立ち上げました。シブリングとは英語で兄弟という意味がありますので、シブリングサポーター岩手は兄弟の応援団ということになります。メンバーは小児看護専門看護師である私のほかに、特別支援学校の教員、放課後等デイサービスの支援員、訪問看護ステーションの作業療法士がいます。医療、福祉、教育とあらゆる分野の仲間が揃っています。また私以外のメンバーはそれぞれ兄弟当事者であったり、お母さんの立場であるということも強みになっています。偶然出会った私たちですが、兄弟をサポートしたいという思い、そしてそれぞれの立場を尊重し無理なく楽しく活動を続けたいという方針は合致しています。この4人だからこそ活動が成り立っていると日々感謝しています。そんな仲間と一緒に現在取り組んでいるのは、大人になった兄弟を対象とした大人の兄弟カフェの開催です。カフェを借りて少人数でテーブルを囲み、お茶をしながら思い思いに語り合います。例えば病気や障害のある自分の兄弟姉妹の好きなところ、逆に大変だなと思ったことというふうに問いかけをし、語りたいという方から順に語っていただきます。初回の開催から間もなく新型コロナウイルス感染症が流行したため、オンラインでの開催としていますけれども、それぞれ好きな飲み物を片手に参加していただいています。兄弟カフェでは自由に楽な気持ちで語ってもいいですし、聞くだけでもいい、そしてまた誰がどんな気持ちを持っていてもいいんですよということを最初に説明して、安心の中で語っていただけるように十分に配慮しています。これまでのカフェで兄弟からは、可愛い弟であることに変わりはないよですとか、もう私が守ってあげようと思っていたといったポジティブな思いもありました。一方で兄弟と一括りにされたくないですとか、ずっと我慢して生きてきたんだと気づいたというふうに、さまざまな思いもあふれました。また障害のある兄のことを初めて話せたというように、これまで誰にも打ち明けられずにいた兄弟もいました。兄弟たちは自由に語り合う中で、病気や障害とともにある兄弟姉妹に対してどんな思いを持っていても許されるということ、一人の人として大事にされるということに気づいたり再確認したりしていきます。30代40代と大人になり、兄弟自身が就職や結婚、出産といったライフイベントを迎えることで、自分の本当の思いや苦しみに気づくケースも珍しくありません。 こうした語る場はやはり相手のちょっとした仕草、表情などの変化を感じながら進めていけるといいですので、オンラインでの開催ではそうした微細なサインをうまくキャッチできているかなと気がかりもあります。それでもオンラインだからこその利点もあります。それは全国各地の兄弟が集まり、どんどん輪を広げられているということです。岩手の兄弟と北海道や大阪など他の県の兄弟とがつながる場にもなっています。大人になるまで兄弟特有の気持ちを抱えながら生きていくということはとても苦しいことです。それでも子どものうちはその苦しさを表現する術がまだありません。実は私たち渋さぽ岩手では子どもの兄弟を対象としたアクティビティも準備していました。それは子どものうちから同じ境遇の仲間、カタカナでピアと言いますけれども、このピアに出会って小さいうちは思いっきり遊べる仲間として、成長するにつれてお互いの悩みを分かち合える仲間として、共に支え合うピアサポートですね、その機会と環境を提供するということが願いでした。前回お話ししたソーシャルサポートを近くできる機会を増やすことにもつながっていきます。しかしやはり新型コロナウイルス感染症が流行した影響で開催できるタイミングを待っています。今後感染拡大の動向を見ながら開催したいと思っています。兄弟への直接的な関わりのほかにも講演会や勉強会の開催を通じて啓発活動も行っています。岩手県内にとどまらず青森県ですとかでお話しさせていただく機会もありましたし、オンラインで講演会を開催した際には日本全国から参加していただいています。少しずつ兄弟について正しく知って、ご自分の立場でできる応援であるとか関わりをしてくださる方が増えていくといいなと思っています。
こういった活動の原点がその3年前まで勤務していた岩手医大の小児科病棟だったっていうことでね、はい、内丸の時代ですよね、
はい、そうです ね
ちょうどエレベーターを降りるとちょっとしたスペースしかないんですけどね、はい、そうで、はい、まあ、そのスペースで子どもたちはお母さんやお父さんが兄弟を見舞ってるところを待っている、
はい、そうですね、
はい、そこで伊藤さんは子どもたちと触れ合った、
はい、兄弟たちはその狭いエレベーターホールで待っていて、宿題したりですとか、すぐそばに階段がありますのでそこを何往復もして走り回ったりといった子どもらしい一場面も見ることができていました。
そして病気の自分の兄弟を心配していたり、
はい、
また寂しい思いを抱えていたり、本当に複雑にいろいろな気持ちを抱えているんだなっていうことも気づかされたのがその時だった、
そうです
ね、でしたね、
はい、
一番この思うこと、これからというところはどうでしょうか。
そうですね、今日は兄弟に焦点を当ててお話ししてきたんですけれども、病気や障害とともにある子どもも兄弟もその背景にかかわらず誰もが一人の子どもとして大事にされるという権利を持っています。それぞれの立場の方にメッセージをお伝えしたいなと思うんですけれども、大人になった兄弟はあなたと同じようにいい感情だけでなくて辛いなとか悲しい、イライラするといった気持ちを抱えている人がいます。私たち渋さぽ岩手はあなたがご自分の正直な気持ちを大事にしながら ご自分の人生を楽しめるように、どんな思いでも自由に語り共有できる場を作って待っています。兄弟である子どもたちへ、同じような気持ちや経験をしている仲間、ピアと言いますが、このピアを増やしていくと、これからあなたが大きくなっていく中でとても支えになります。ピア同士で思いっきり遊べる場を準備していきますので、もう少し待っていてください。病気や障害とともにあるお子さんのお母さん、お父さんは、そのお子さんの状況によっては精一杯になり、兄弟に思うように目をかけてあげられないと悩むこともあると思います。私たちはご家族だけで苦しむ必要はないと思っています。ぜひこのような活動をしている団体があるんだということを知っていただいて、大いに活用してほしいなと思います。そして兄弟に出会うことがある保健、医療、福祉、教育等の現場の皆さんには、兄弟たちはあなたのことも見ているよという周囲の大人からのサインをたくさんもらうことで自己肯定感を高められます。例えば〇〇くんのお姉ちゃんではなく〇〇ちゃんなどと、きちんと名前で呼んであげることも兄弟支援として有効です。また今日はどんなことして遊んできたのですとか、どんな勉強してきたのと尋ねることは、いつも通り今まで通りのあなたでいいのだよという兄弟が安心できるメッセージを暗に示すことにつながります。兄弟はもともと力を持った存在です。皆さんの温かい一言をしっかり吸収して、ネガティブな心情を少しでも和らげようとする力を持っています。ですのでぜひ優しく温かい言葉をかけてあげてほしいと思います。
こうして伊藤先生のお話を伺って、あのサポートをお願いしてみたいなという方に、どちらに連絡すればよろしいですか？
はい、シブリングサポーター岩手とホームページで検索していただきますと、ホームページですとか、と Facebook、Instagram、Twitter、各種 SNS で発信していますので、こちらにぜひお問い合わせください。
はい、シブリングサポーター岩手、
はいはい、
ということですね。
そうです、
兄弟の応援団、
はい、
ということで、さあそして矢幅の新附属病院という、この現在の岩手医大附属病院の小児科病棟も覗くこともありますよね。
はい、
だいぶもう内丸の時よりはのびのびとした環境があるということでしたけれども、そのあたりはどうですか？
そうですね、病棟の壁にはたくさん動物の絵が飾ってあるんですね。で天井にも四季の写真が貼ってありまして、すごく子どものために配慮された病棟に今なっています。
また無菌室という、こう狭い空間でしたけど、はい、今はエリアに広がったということで、
無菌エリアというふうになりましたので、廊下に子どもが出てきて少しお散歩することもできています。
そうですか。ラジオ途中から聞いた方は、何を兄弟兄弟って話してるんだろうと思うかもしれませんので、最後に伊藤先生の言うひらがなの兄弟についてもう一度確認しておきましょうか。
はい、ひらがなで兄弟というふうに書くと、病気や障害とともにある方のお兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹のことを言います。
ね、そして病気をしている子どもたちだけではなくて、実はその病気と闘っている子どもの兄弟が 我慢をしていたり、はい、寂しい思いをしていたり、また心配をしていたり、不安な思いを抱えている、そこに伊藤先生が向き合っている活動ということですね、
はい、
2週にわたってお話を伺いましたけれども、なんかすごく温かい気持ちになりました、ね、周りの大人もできることっていうのも声かけをはじめありそうですね、
はい、そうですね、
そういった方々にも最後一言メッセージをお願いします。
はい、兄弟支援というふうに聞くと固く難しいイメージがあるかもしれませんけれども、本当に元気とかですね、こんにちはでもいいです。簡単なその一言声をかけてもらうだけで兄弟たちも気持ちが温まると思いますので、ぜひご自分にできるところから声かけなどしていっていただけたらと思います。